カトリック福岡教区法2025年6月1日発行第797号声の奉仕会マリア文庫制作録音図書判例お名前は一般的な読みとさせていただいておりますのでご了承ください。広告は最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック福岡教区法一面ヨゼフ・アベイヤ司教認可発行所福岡司教区本部福岡市中央区上水通り 6-28 発行人カトリック福岡司教区編集人浦川努電話 092-522-4059 ファックス 092-523-2152 振替口座 01760-6-20729 カトリック福岡司教区定価一部70円。2027年7月16日福岡教区は創立100周年を迎えます。6月の意向教皇の意向のために祈りましょう。教皇の意向世界に思いやりの心を育む日本の教会難民移住移動者新教皇誕生教皇レオ14世と共に歩んでいきましょう。ヨゼフ・アベイヤ司教福岡教区長先月教皇フランシスコの逝去を悼み良き牧者を教会と世界に与えてくださった天の父に感謝せずにはいられませんでした。教皇フランシスコの証と教えを忘れたくないと思います。福音を全世界に示してくださいました。そして5月8日聖アウグスチノ修道会のロバート・フランシス・プレヴォスト枢機卿が新教皇に選ばれレオ14世を名乗りました。私たちは新しい牧者が与えられたことを全世界の教会と共に喜びました。日本のマスメディアは両方の出来事を大きく報道しました。確かに教皇に政治的な影響力があることは事実ですが、同時に様々な危機にさらされている現代世界の中で、すべての命の尊さと一人一人の人間の尊厳を中心に置いて語る教皇の声が求められています。多くの人々は希望を与えてくれる言葉を待っていると深く感じさせられたのです。教皇レオ14世は最初の挨拶から人々の心に響くメッセージを発信されました。あなた方に平和とイエスの言葉で挨拶して、そしてその平和が一人一人の心に、各家族に、すべての国に届くようにと表明されました。これから私たちは教皇レオ14世と共に歩んでいきます。私自身は修道会の総長をしていた時に、アウグスチノ修道会の総長だった当時のプレヴォスト神父様と一緒に様々な会議や活動で出会う機会がありました。思い出として一つ飾るとすれば、それはプレヴォスト神父様が示していた宣教的な姿勢です。教皇様と共に福音を証しし、伝えていきましょう。ヨゼフ・アベイヤ写真マルシー・バチカンメディア写真の説明白い丸い帽子に白い包囲姿の教皇レオ14世首に金の十字架をかけ 笑みを浮かべています。写真の下には新教皇の紋章とレオ PP14 と書かれた署名が掲載されています。紋章の説明。中央の盾は左上右下と分かれており、左上は青地に銀色の百合、右下は白地に矢で貫かれた燃える心臓が描かれています。これらは赤色で閉じられた本の上に置かれています。盾の上には銀色のミトラ、その下でひらめく赤い垂れ下がりには銀の十字架と房がついています。紋章と写真終わり。第267代ローマ教皇レオ14世、本名ロバート・フランシス・プレヴォスト、1955年9月14日米国イリノイ州シカゴ生まれ、69歳。幼少から青年期まで聖アウグスチノ修道会の昇進学校で学ぶ。1977年聖アウグスチノ修道会良き勧めの聖母管区の修練院に入る。1978年初聖願。1981年荘厳聖願、修正聖願。1982年司祭除外。1984年宣教のためペルーピューラ州チュルカナスへ。1985から1986。1999年聖アウグスチノ修道会良き勧めの聖母管区の管区長。2年半後同会総長に。2013年シカゴに戻り所属管区で奉仕後、2014年教皇フランシスコにより司教除会。2015年ペルーチクラヨ教区の司教に任命。2023年教皇庁司教省長官、ラテンアメリカ委員会委員長、同年枢機卿に叙任。教皇庁福音宣教省初期宣教部門、奉献使徒的生活改省などで多くの重責を担われる。詳細は雨季 QR コードからご覧になれます。外部リンク、カトリック中央協議会、 QR コードがあります。ありがとうパリミッション会。神の恵みと祈りに感謝。50年の使命を終えて、プチジャン神父の長崎信徒発見に始まり、日本での宣教に多大なる功績を残すパリ外国宣教会。同会のエミール・ラゲ神父らが福岡へ派遣され、福岡における宣教が開始された1887年から数えること約140年。その3分の1を超える年月を国内宣教に捧げたコース・マルセル神父が、福岡教区最後の同会宣教師としてこの地を去った。日本における活動を宣教の旅と呼んだ同神父が、寂しさをにじませながらこの聖なる足跡について思いを綴った。写真。ミサを捧げるマルセル神父。写真の説明。銀色の十字架を背に白い彩服姿でミサを捧げるマルセル神父。写真終わり。日本での50年を終え、フランスへの帰国を数日後に控えた今、私は日本における私の宣教師としての冒険の原点を特定するよう求められています。私の罪深さ、欠点、裏切りにもかかわらず、私の宣教の旅を支えてきた三つの柱は、おそらく私を保ち続けることになると思います。福音の喜びに支えられて。 フランシスコ全教皇の使徒的勧告、福音の喜びに支えられています。全教皇は、私たちの中で最もか弱い人々に優先的に与えられるべきであると常に主張し、その本によって私はしばしば正しい道に立ち戻ることができました。また、おにぎりを分かち合うために一列に並んだホームレスの人々のような小さな者たちとの出会いによって慰められ、彼らの中にキリストがおられることを発見することができました。なんという慰めと幸福でしょう。キリストの自由を再発見する。神の使命に忠実で、貧しい人、病人、罪人と連帯し、十字架に至るまで暴力的な対立に直面しながら、辺境に行くことを選んだキリストの自由、人間の顔をした神、例外なくすべての人が生命と幸福を手に入れることができるように、私たちの歴史のまさに中心で味方する神の顔、そのために同じ目線で分かち合う日常生活の中で、道すがら出会う人々の中に、神であるキリストの顔を発見したいという渇望があります。社会の中での聖霊の働き。私の日本での50年間には、主に2つの時期がありました。最初の20年間は、JOC、日本カトリック青年労働者連盟の若い日本人メンバーと共に、北九州の労働者の町で、その後の30年間は福岡の美濃島志牧センターで活動。労働者や移住者、拘置所にいる人、ホームレスの人を支援するアウトリーチ活動。私は北九州時代を含め40年以上夕方彼らに会いに出かけている。日本の若い薬物依存症者のリハビリテーション。同センターはちょうど創立30周年を迎えたところです。もし同センターが前教皇フランシスコが語るような私たちが傷を癒し、心を温めようとする野戦病院のような歓迎、和気あいあいとした分かち合い、親密な連帯の場になっているとしたら、明らかに私の個人的な能力をはるかに超えています。私が経験した出来事や出会いの中に、私の歩む道に神が存在する兆しを見ることができたのは、神が私に与えてくださった大きな恵みです。一歩下がって一息つくことなく、新たな原動力を与え続けてくださったので、私はただ歓迎することだけでよかったのです。1887年、パリ外国宣教会は福音を伝えるため、長崎から福岡に宣教の場を広げ、1927年には福岡教区を創立しました。140年にわたって福岡教区で宣教をしてきましたが、私が福岡教区で最後のパリ外国宣教会の神父となりました。寂しいです。最後に司教様をはじめ、司祭の皆様、信徒教の皆様の祈りとサポートに感謝して、今後も変わらぬご支援を美濃島志牧センターの未来のためにお願いいたします。コース・マルセル神父。写真。長年にわたる麻薬、覚醒剤等乱用防止活動に対し、福岡県知事より感謝状を授与される。写真の説明。白髪、白い顎ひげに眼鏡をかけたコース・マルセル神父が、感謝状を手にカメラに収まっています。写真終わり。時の話題。 戦後80年沖縄慰霊の日に、アジア太平洋戦争で約20万人が犠牲になった沖縄戦。戦後も銃剣とブルドーザーで土地を接収されて米軍基地が築かれ、1972年の本土復帰まで米軍政下に置かれた沖縄。カタカナ表記。今も在日米軍基地の 70% 以上が集中する沖縄。危険な輸送機オスプレイや戦闘機が飛び交う空の下、騒音と墜落に怯えて生活しなければならない沖縄。米兵による性暴力事件が後を絶たない沖縄。県民の声は無視され、辺野古や宮古島、石垣島などに新基地が建設中。そんな中で今年も6月23日沖縄慰霊の日が巡ってきます。1945年鉄の暴風が吹き荒れた沖縄戦において組織的な戦闘が終結した日とされ、朝から遺族が各地の慰霊碑などに集まり鎮魂の祈りを捧げます。戦後80年の今も沖縄各地から遺骨や遺品、不発弾が発見されています。沖縄ではあの大戦はまだ終結していないかのようです。私たちは再び沖縄を戦場にしてはなりません。沖縄は1879年明治政府により日本に併合される前は450年も続いた琉球王国でした。加害の重みを顧み、沖縄の人々の心の痛みに寄り添い平和を祈り続けたいと思います。 No Osprey No Rape No Base。 この旗を掲げる普天間基地ゲート前でゴスペルを歌う会、毎週月曜開催に連帯し、全国約10カ所で超教派のキリスト者を中心にゴスペルを歌い、聖書を朗読し、平和を祈る非暴力抵抗運動が展開されています。福岡でも2013年からゴスペルアクション in 福岡として毎月第4月曜午後6時から福岡アメリカンセンター前で開催中です。皆様ぜひご参加ください。大名町教会信徒。道草。復活の土曜日、能登半島に位置するカトリック輪島教会とカトリック七尾教会を巡礼した。朝早く滞在先の金沢市を車で出発し、全線が開通した能登里山街道を走った。輪島に近づく頃に音の道と呼ばれるメロディー道路を通過した。ここで流れる曲は NHK の朝ドラマレの主題歌だが、メロディーの一部がかすかに鈍く聞こえただけ。それでもとにかく道路開通に感謝だった。輪島市の街中はひっそりして、ブルドーザーの音だけが響いていた。輪島教会は高台にあり、坂の下に仮設住宅が並んでいた。教会は建て替え工事中で幼稚園の先生が対応してくださったが、この方も仮設住宅に仮住まいとのこと。輪島を出て千枚田で有名な注ぎ海岸沿いを鈴に向かった。車の運転を買って出てくれた金沢在住のゆかさんは、輪島から鈴を通って七尾まで走るつもりで、心の準備がすでにできていた。確かに地震の爪痕を目の当たりにする緊張感と復旧工事の大変さを痛感するドライブだった。七尾市の街中にある七尾教会は、教会も幼稚園も無事だった。青年の巡礼手帳にスタンプを押して聖堂に入り、まだ イエス様を知らないユカさんを聖堂内に案内した。イタリア人作でキリストの生涯を描いた6枚の大きなフレスコ画が壁一面に配置されていたので、絵の前でイエス様の話をすることができた。それから主のご復活を感謝し、フランシスコ教皇様の希望は欺かないという青年の祈りを捧げ、この日ここまでの出来事を思い返しながら祈りを続けた。 G お詫び。福岡教区アプリケーションは不具合のため現在ご利用いただけません。復旧までの間は福岡教区ホームページよりご覧ください。